いやその身体に障害を持ってる人が踊ってるところとその舞踏家が踊ってるところがどっちが舞踏家だどっちが身体障害者だっていうようなことが分からないぐらいに舞踏家が舞踏であるっていうようなことがすごいよなって俺はちょっと聞いて思ったよね。やっぱり舞踏家すごいなって思うんだよね。やっぱ並べた時にそこまでいけるんだよっていうようなことがさ、うん、やっぱねあの舞踏の始まりにはね不具合な体になりたいっていうような思いがねそれが面白いとかっていうようなさちょっと罪作りなところから始まってたりするからね。それでも身体借金しちゃってる自分がいるとかっていうようなさちょっとこうねじれた思いの中で舞台に立ってるからねそこを成し遂げられちゃうんだよっていうようなところはやっぱりプロとしてはやる意味があるかもしれないね。
もうちょっとね、そのあの僕はやっぱり身体障害者じゃなくてやっぱ素人さん、うん、舞台に立つ人じゃない人たちっていうのを立たせるっていうことでもなんかすごい表現になっちゃったなみたいな生み出したいっていうのがね、あるよね、うん、なんかただねねじれ、ね、とうとうそう繰り返しっていうのを強さっていうのは大間の時なんとなく見えたと思うし大間の時見せたこれが先にもあったし、うん、だから僕は、うん、どういうわけじゃな舞台作ろうと思ったらだからやっぱりもうこのすごいコンプレッションで圧力がうわっていうのを見てみるそう見てみたいなっていうのをなんとなく多分考えるんだけどやっぱそれ見つけしたいっていうのは、うん、それを自分の中に、ね、っていうわけじゃないなんか潜在的に存在するなんかをやっぱり人の方が多分言えるなというまあ一つのことだね。確かにその身体障害者さんが少しの動きも関わってくるのでやるのは、うん、楽しいと思う。ただでもそうじゃないところがあるんだよな
でもできる人たちたまたまそれは
感情者
だ
しベトナムとか他の健常者に対してやってるという
あのくしくも一昨日ラクダ館の古中天公園ってアトリエ公園見に行ったんですよ。それはね留学生 の, あの外国の女性のねヨーロッパ系の女性の方が、振り付けしてで韓国のラクダ館の女性の人とあと日本の女性の人3人の舞台だったんだけどそれを村松さんっていう、まあ、今トップの、舞踏家のねラクダ家の人が演出っていう形でついてるのね。でそれ見に行ったんですけどやっぱり一番驚いたのは舞踏的な空気にマッチしてるのは韓国の女性だったんですよ。で日本の人が、まあ、舞踏マスターみたいな感じで、その全体のリズムをこう整えてるんだけどやっぱりこなれてるなとやっぱり楽しいなと思ったんだけど一番なんか違和感として面白いのはそのヨーロッパ系の人なんですよね腰の落とし方もやっぱり落とせない骨格なんだろうなとかっていうのもあるしすごく目がこの力を持っててやっぱり意思とか意識とかっていうのがこうにじみ出てしまうとかっていうようなところで舞踏的な今までの空気っていうのには全然マッチしないんだけど逆にそこがさなんか見てて変だよねとかっていうさっていうのがねあこれからもしかしたら新しいかもっていうなんかこの舞踏的なものにマッチするアジアの人とヨーロッパ系のマッチしないさっていうのをこれを誰か解き明かしてくれよとかっていうようなね思いに駆られたりとかしたんだけど なんかそういう面白さっていうのもまあまああるよなっていうのただ果たして冷静になった時にそれ面白いのっていうのもあるけどまたそれがね帰っていくんだけどさ、まあそういうなんかへんてこなものを出した時にどういう反応が起きるかっていうのが、これがそのこの分野の面白いところですよね。
らしいことしてないでしょ。
優秀な空気感を持っているってのは確かに、
まあ頑張ってました。頑張ってました。
頑張り屋さんが多いから。
まあそうですね、やっぱり新しいとか分かんないとかっていうことを語るときに、何が新しいんだとか分かんないことの面白さって何だって言ったときに、なかなか伝えられないかったり言葉にならなかったりするんだけど、それでもやっていくって言ったときに、最低限なんか言葉で伝える努力はした方がいいなってやっぱり思うので、こうやって語る場があるっていうのはなんかいいことだなって、なんだ自分で言っちゃって、
自分で言っちゃった。
まあなんか必要だなってなんか、ね、思うんですよね。なのでまあ最初から何が新しいとかっていうのはナンセンスだっていうのは分かっていながらトークしましょうだったのですが、どうだったでしょうかと。感じです。まあ時間もそれなりなので、まあ今回これでかなりまあ面白い
興奮ですね。あるっちゃある。
あ、なんか
まあ今6月なんで、
あ、まあじゃあ、まあ、また見に行きたいと思います。
は
い、
メールとか
は、はい、ぜひ
横浜でいいんですよ。
全然行きます。
井戸屋って場所で、東京京急線沿いです。住宅街になる、なんていうの。何年前かもう2000年までなんか B ゼミっていう現代美術の学校が、まあ私塾がそこにあって、そこは結構有名な美術家が講師を教えてたんですけど、まあそこの館長とか偉い人が死んじゃって、息子さんが何年か教えたんだけど閉めちゃって、でずっとそこはなんて何も使われてなかったんですけど、なんかそれはもったいないってことで、なんかそういうイベントスペースを作ってライブをやったりとか、そういう普通のとこではできないような、まあ、工業的にお金が入らないようなイベントパフォーマンスをやらしたりとか、
そこで
そこでそう、まあ何回かやってて、
なんかそういう穴場的なところはまだなんか知らないところがあるんだなっていうのは、横浜ちょっと狙い目かもしれない。
でもやっぱり今はもう厳しくて、支援、そこで住居とかアトリエとか支援されてる人もなんていうの、結構追いやられてるっていうか、家賃がこう上がったりとか、まあ確かに場所あるんですけど、なんていうの、家賃が上がったりとか、もうそこ閉めちゃうとか、そういうレジデンススペースをもう閉じちゃったりとか、結構まあ市長が変わったっていうのがあって、中田市長から新しい女性の人になって、
じゃあもうちょっと南に行かないといけないかな。もう京都まで行っちゃうとか。逃げるみたいな。まあ厳しい状態ですけど、まああ
となんか、まあちっちゃいところでは結構美術系のオルタナティブスペースがポツポツなんか出てきたりはして、
うん、俺らがこ のコンペに向かって作品作っていくときにポロッと話に出たのは、この状態のままこう突き進んでいくと俺らは寅さんになるしかないなっていう。ちょっと厄介なね、この家庭の中で厄介な存在としてまた帰ってきたと、あの風天のやつが。ち かも一人身でっていうそんな状態になるんだなって、でもそれでもやっていくんだなっていうような ね、そんな状態のことをポロッと話しましたけど、まあ寅さんを受け入れるっていう最終的にじゃあまあ今回これ終わってから後日僕らは判定会という形で、すぐやるそれもまあアップして、今ネット使いませんけど早めに復旧してあ、げますんで、またそれもお楽しみくださいということで、じゃあこの辺で今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。